Today we're going to continue on here in chapter 14. We're just going to look at the first 11 verses. 今日、また14章、ちょっと続きまして、引き続きで、今日1節から11節まで学んでいきたいと思います。We've been looking at the ministry of Jesus. 今までイエス様のミニストリーとかを見ている、これからも見るんですけど、今日はね、ヨハネのバプテスマの話が出てくるんですよ。And we've been looking at the ministry of Jesus. Today we're going to look at John the Baptist. We're actually going to kind of look at the end of his ministry. ヨハネのバプテスマのヨハネの最後の、ミニストリーの最後のところを今日見るんですよ。Remember John the Baptist, he was a very inspiring character. The last of what we would call the Old Testament prophets, even though he's in the New Testament. みんなもう覚えてるけど、ヨハネのバプテスマは聖書にあるこの、かなりこの鼓舞するキャラクターですよね。もう旧約聖書の最後の、預言者として、新約聖書にこの話が入ってるけど、旧約聖書の最後の、預言者としていたんですよね。He was the last prophet right before the Messiah came. だからメシアのが来た前の、来る前の最後の預言者。And he was called by God to prepare the way. だからそのメシアのイエス様の道を準備するために、整えるために、ヨハネがいた。And he preached repentance and he pointed people to Jesus, right? だから悔い改め、を宣言して述べ伝えて、そしてこの、みんなイエス様の方に、指したんですよね。We know the Bible tells us that he was a Nazarite, which means his whole life was devoted to the Lord. もう聖書にも書いてあるのは、バプテスマのヨハネがナジル人でした。もうだから全生涯全てを神様に捧げていた。本当に忠実な人でした。He was very faithful. Everything that God told him to do, he did. 神様に召された通りやろうとしたんでしょうね。いろんな人をバプテスマを授けたとか。He baptized a lot of people and so forth and so on. We also know he was very humble. で、ヨハネも結構ハンブルだったでしょ。Remember, he prayed often that God would, Jesus would increase, that he might decrease. で、よく祈ったんだけど、自分が衰え、イエス様が盛んになるようにとか。And we also know that he was very brave because he lived out his faith. He spoke the truth, right? で、バプテスマのヨハネもものすごく勇気があったんでしょうね。なぜなら、信仰によって歩んで生きて、もう真理も語ろうとしたんでしょうね。And because of that, eventually we found that he was arrested and thrown in jail. で、勇気もあったから、イエス様のために大胆で生きようとしたから、彼が投獄されて、もう逮捕されて投獄されたんでしょうね。Back in Matthew chapter 4, we talked about that a little bit. 4章学んだ時、この話をちょっとしたんですけどね。And he was in jail, I don't know, maybe one or two years. で、1年間か2年間ぐらい。投獄されたんでしょう。And we even looked a couple weeks ago how it was rough for him, right? で、2週間前ぐらい見たんですけど、結構苦しんでたんですよ、ヨハネが。And that's why, like in Matthew 11, he had a little bit of a doubt. He had like a little bit of a faith lapse where he wanted to ask Jesus, right? Are you really the Messiah? Or should we be looking for somebody else? で、ちょっと疑いとかもあったから、もうイエス様に聞こうとしたことあったんでしょうね。で、本当にあなたはメシアなのって、他の人を探した方がいいのって。But, he still remained faithful, right? でも、それなのに、忠実であったんでしょうね、ヨハネがイエス様に。And so today, I said it's the end of his ministry, because today we're going to see how he was killed. で、今日、ヨハネのミニストリーの最後を見るって言ったんですよね。なぜかというと、今日はね、どうやって、なぜ投獄されたとか、どうやって殺されたと、そういう話を学びます。 So let me read here verses 1 and 2. だから1節2節今読みます。Okay. その頃、領主ヘロデはイエスの噂を聞いて、家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中から蘇ったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだと。Here we see Herod. This is Herod Antipas, right? He ruled from about 4 BC to 39 AD. で、ここヘロデの話。長州ヘロデって書いてあるけど、これはヘロデアンティパスっていうヘロデですよね。だから、まあ、紀元前4年から、まあ、39年まで統治していたヘロデアンティパスって。で、彼のお父さんはヘロデ大王でした。ヘロデ大王はイエス様が生まれた時に、統治してた王様でしたよね。We know that his dad was Herod the Great. Herod the Great was the one who was ruling when Jesus was born. It does say here that Herod was the tetrarch in English. で、日本語でも領主ヘロデって書いてあるって。もう領主ってのは、tetrarch means he was a ruler of one-fourth of the kingdom. まあ、王の領土の、まあ、4つのこの分割したところがあって、で、1つのところを支配してたって、そういう意味。And we know historically he really wanted to be king, but he wasn't. で、本当に王様、全地の王様になりたかったけど、できなかったんでしょうって。だから、ガリラヤ地方の方を支配してた。So he was kind of king around the region of Galilee there. And so, all of a sudden, we read verses 1 and 2 and we realize that he had already killed John the Baptist, right? で、1節2節読むだけで、もうすでにヨハネのバプテスマのヨハネを殺したとわかるでしょう。And we're going to see why he did it and how he did it. で、なぜしたかって、どうやってしたかってこれから見るんですけどね。But because he killed John the Baptist, he was super superstitious. And he was feeling guilty actually. And so he thought that maybe John the Baptist came back to life as Jesus and is doing all this stuff. で、バプテスマのヨハネを殺したって、まあこれから見るんですけど、彼はね、ものすごくこの、迷信深い人で、もう罪悪感とかも感じてたから、もしかしたらね、ヨハネがイエス様として復活して、蘇って、いろんな奇跡をして、だから、したんだから、彼が、悩ましに、呪いに来たと思ったんでしょうね。イエス様が。So you thought maybe Jesus came to kind of haunt him, to kind of curse him. And he was super paranoid, actually.Paranoid. You guys know that feeling of paranoia? で、彼はものすごくパラノイアがあったんだ。妄想的だったんだって。そういう気持ちって感じたことある? We're gonna talk today about his fear. で、今日は彼の恐れに関する話をするんですよって。So we read on here, and we're gonna see his fear, but we're gonna talk about what Herod had done to John. で、これから読んだら、ヘロデ王のこの恐れを見るんですけど、ヨハネに何をしたかってを見ますよ。3節、4節、今読みます。So let me read verses 3 and 4. It says here, 実は以前、このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで、ヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものにすることを律法にかなっていないという続けたからであったと。So we see here why John was in prison, right? It says here, for the sake of Herodias, his brother Philip's wife. Herod's brother's Philip's wife. で、なぜヨハネが投獄されたってはっきりここに書いてあるけど、ヘロデがもう自分の兄弟ピリポの妻へヘロディアのことでって書いてある。Herod, we know he illegally divorced. He got rid of his previous wife because he had the hots for Herodias. で、ヘロデ王が兄弟ピリポの妻を見て、もう、まあ、一目惚れかどうかわかんないんですけど、愛になって、好きになって、自分の元の妻を捨てただけ。本当に不法に。離婚した。Which, by the way, was Herod and Philip's niece, actually. So they're related, right? で、実はヘロディアが、ヘロデとピリポの、ヘロディアすら、 ヘロデとピリポの、あの、名子だったの、実は。で、みんな、なんか、関係あったの、家族だったの。But there's all this drama, and so John saw that, and John, you know, he speaks out about it. で、こういうドラマみたいのがあって、で、ヨハネがもう支配してる人だから、ヨハネが正直、それに反対して、あの、批判したんでしょって。And John actually ends up telling Herod and the people that, that he's not supposed to do that. It's unlawful. だから、ヨハネがヘロデ王とか、そのみんなに、あの、ヘロデ王が、あの、行ったことが全部不法だと、ヨハネが批判したんでしょう。Now here's the thing. All of these, the Herod family, I guess you can call them, they're unbelievers, right? で、もう実はこのヘロデ王、ヘロデのご家族、家族ってのはみんな未信者でしたよね。Right? Did they know any better? What do you think? で、みんなどう思いますかね？もう本当に行動は、こういうみたいな行動は当然でしょ？ Of course they're gonna do whatever they wanted to do. もう神様と関係がないから、イエス様と関係ないから自分のやりたいことばっかりをするでしょ？当たり前で。They're gonna live according to their own desires and own morals, right? だから自分の願い、自分のこの、まあ、道徳みたいによって生きるでしょ？ When someone doesn't have a relationship with God, they do whatever they want. もう神様と関係持ってない人だったら、もう何でもやっても自由でしょ？ And,What we see, again, historically too, but they had lots of problems, to say the least. で、まあ、歴史だけを見ると、ヘロデ、その王の家族が、まあ、はっきり言ったら、もういろんな問題があったんですよ。Even Herod the Great, right? He married many times, right? And had 7 sons from those different marriages. 例えば、ヘロデ大王の方も、もう何人との結婚して、もう息子7人もできたとか、もうお母さん全部違う。だったけどね。Herod Antipas, this Herod here, you know, his ex-wife, right, the one that he divorced was the daughter of the king of Petra, actually. で、このヘロデ・アンティパス、ここに書いてあるヘロデ王は、の元妻は、ペトラっていうところの王様の、あの、娘だった。And as soon as he saw...Herodias, he already started making plans to get rid of the old model to get the new one. だからもうさっきも一目目惚れだったかもしれないって言ったんだけど、実はね、ヘロデ王がヘロディアスを見たとき、ヘロディアを見たとき、もうすぐ、もう元の妻を離婚しようと、この心の中にそういう計画とかも作ったんでしょう。That's always the case, you know. We want the new thing, so we just do whatever. We don't care. There's no commitment. よくあるんですよね。新しいものが好きだから古いもの捨ててもいいでしょって思ってて、コミットメントなくがなくてって。And all this to say, you know, I think when we start talking about sin, especially particularly unrepentant sin.It blinds us, blinds people. だから今、まあ、罪の力のことってわかるでしょ？こういう話を聞いたらって。特に、悔い改めてない罪とかがあったら人を盲目にするでしょうね。When we live in sin, we don't think we're doing anything wrong, right? もう罪のど真ん中に生きようとしたら、自分が悪いことしてるかって、してるかどうかって全く気にしないでしょ？And by the way, if I think it's right, then it must be right, right? で、ちなみに、これは正しいと思ったら、正しいでしょって、もう正当化しながらするでしょ、いろいろ。もう罪悪感も消そうとして、で、自分自身を納得させようとするだけでしょ。Right? We try not to feel bad about it at all, so we try to convince ourselves. It must be okay, it's right, it feels good, 気持ちいいからいいんじゃないと思うだけ。And we ignore God and we ignore God's word. That's the power of sin. で、神様と神の御言葉とかを無視しようとするだけって、それは罪の力ですよね。In Ephesians chapter 4, Paul warned about the power of sin. He warned about the power of the flesh. まあ、開かなくていいんだけど、エペソの4章のところでパウロがね、この罪の力とか肉の力について警告したんで、みんな。He said that it's very easy for people, Christians, even us, to be tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine, to be deceived by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. We get fooled. 彼が、あの、使徒パウロが書いたのはね、人の悪巧みや人を欺く悪がしごい策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もて遊ばれたりすることになりやすいって言った。騙されるってこと。And that's why, you know, we're instructed to know, that's why we study God's word, that's why we come to church, right? だからみんな教会来てるでしょ。だから、御言葉を学んでるんでしょうね。神様の御言葉通り生きようとしたらって。騙されないでしょ。We don't get fooled, right? We learn to speak the truth in love so that we can grow up in all things, Paul says. だから愛を持って真理を語ったら、語ってあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長する必要があるってパウロも書いたんでしょ。And so Paul actually says in Ephesians 4, he says, don't walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God. That's 417. エペソの4章、また4章に書いたんですけど、パウロは17節の方で。私たちはもはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならないように気をつけなさい。気をつけないと。なぜなら、彼らは知性において暗くなって、彼らのうちにある無知と、堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れていた。Right? We don't want to live in lust. We don't want to live like the world. だから世と全く同じ生きたくないでしょ？クリスチャンなら。Hey, everyone else is doing it. All my friends are doing it. Must be okay, right? いや、みんながそういうことやってるから。友達もみんなそういうことやってる。僕もやってもいいでしょ？って思わない？ In 1 Corinthians 10:23, Paul said, all things are lawful for me. Technically, you can do whatever you want. You're free as a Christian.But not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. もう同じパウロだけど、第一コリント10章の23節こう書いたんですけど、すべてのことが許されていると言いますがって。だからクリスチャンなら自由でしょ、私たちは。すべてのことが許されているって言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことは許されていると言いますが、すべてのことが人を育てることは限りません。もうやっても大丈夫じゃないって思っても将来考えて本当に役に立てるなのかとか益があるかどうか考えた方がいいよって。So you might think, hey, it's no problem, but think about like where does that lead to, right? What does the Bible say? Or what is the Holy Spirit telling you?だから聖書何書いてあるかと。もう聖霊様があなたに何を語っているのかと。When we live for the flesh, what happens is, you know, we get sick. Think of the church of Laodicea. もうラオディキアの教会にね、この生ぬるい、もうクリスチャンなのに世のために生きようとしたらどうなるのって。もう世じゃん。Is it possible? Is it even possible to be a Christian but live for the flesh at the same time, exact same time? It's not possible. だから自分がクリスチャンだって言いながら肉のために生きようとしたらって可能性も、まあ、無理でしょうね。Paul says that there's lewdness, there's uncleanness, there's greediness in all of that. パウロが言われたのはまたエペソの4章の話だけど、そこに公職、不潔な行いとかむさぶりがあるからって。He said, we've not learned Jesus that way. キリストをそのように学んだのではないとパウロも言ったんですよ。Now, if we repent of our sins, right? If we believe in what Jesus did for us, God's faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness, right? だから私たちが悔い改めた、自分の罪を認めて悔い改めたら神様は真実で正しい方ですから、 罪を許し私たち全てを不義から清めてくださるって聖書に書いてあるでしょ。 But then we're saved and we're set apart for Jesus. だから救われて神様、イエス様のために私たちが性別されたんだ。清くされたんだ。And then we can be salt, we can be light, we can fulfill the purpose of our lives. That's where satisfaction comes. That's where contentment comes. で、血の塩、世の光になれて、そこから満足感とかが出てくるんですよね。で、ヨハネの場合、バプテスマのヨハネの場合、そういう満足感とかがあったでしょ。 You look at John.He's in jail, but he's still, that's the contentment he had. He was fulfilling his purpose. だから、投獄されても、そういう平安があったんでしょうね、ヨハネが。And so what they were doing wrong, John spoke up about it, right? Even before he was in jail. だから、投獄された前にも、この、まあ、はっきり罪のことがあったから、批判したんでしょうね、ヨハネが。In other words, he chose to influence the world for Jesus instead of being influenced. だから、影響されることよりも、イエス様のために周りに影響しようとしただけでしょうね。多くの人に、この不評だったのに。Even though it was unpopular, it probably was scary too. もう怖かったかもしれない。But he lived out his convictions. でも自分の確信とか、信念通り生きようとしたんでしょうね、ヨハネが。And just as Jesus has been teaching throughout Matthew, as we've been seeing so far, this is the life that is pleasing to God, right? だから、今までずっとイエス様が教えられた通り、これは神様に喜ばれる生き方でしたね。その生き方で生きようとしたんで、ヨハネが。And sometimes there's persecution. で、ある時、迫害とかもあるんでしたね。All those who choose to live godly will suffer persecution, the Bible says. もうだから、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けるって書いてあるから、もちろんヨハネにも迫害があったんだ。But what we can say about John is everyone fears, but he feared God, right? で、人間ってみんな恐れがあるんですよね。不安があるでしょ、私たちは。でもヨハネの場合、恐れがあっても、神様を恐れてたんだ。As we go on here again, we're going to look at Herod Antipas, and we're going to see a man, because he didn't fear God,In turn, he feared the multitude, and he feared his wife, and he feared everything else. で、これから、まあ、またこれからこれからって言ってるけど、これから見るのはヘロデの話。ヘロデはね、神様全く恐れてなかったから、逆にみんな、周りのみんな、この民衆を恐れていて、そして自分の妻も恐れていて、そして他の人みんな恐れていたんでしょう。Remember, if we fear God, we don't have to fear anyone else. But if we don't fear God, we fear everything else. もう僕も何度もこういうこと言ったことあるんですけど、神様を恐れたら他の人、他のものを恐れる必要がなくなるんだ。でも逆に、神様を恐れなかったら他のこと、他のものすべて恐れになるでしょ。だからヨハネの場合、神様のために生きようとして、投獄されたんだ。で、5節。So, anyways, John's fearing the Lord, but he gets imprisoned. Let's look at verse 5. で、5節。ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが、民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。We're talking about the weakness of the flesh, the weakness of Herod here. で、ここにはヘロデのこの弱さ弱点に関する話でしょうって。As a leader, as a husband, as a sinner, it says he didn't like John, but he feared the multitude. He was weak. だから、お父さんとして、夫として、リーダーとして、罪人として、弱かったんで、ヘロデ王が。だから、民衆を恐れていたって ここに書いてある。ヨハネ殺し、たかったけど民衆を恐れていたって書いてある。I know it says he wanted to put John to death, but if you look in the version of Mark, Mark chapter 6, it says that Herod didn't want to kill John actually. It says that he feared John knowing that he was a just and holy man and he protected John and he did many things for him and he heard John gladly, it says actually in Mark chapter 6. マルコの6章の方に開かなくていいんだけど、6章に書いてあるのはね、全く同じ話だけど、実はヘロデ王がヨハネのことなんか好きだったって。殺したくなかったんだ。ヨハネが正しい聖なる人だと知っていたからって書いてある。で、だから彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたって書いてある。マルコの6章の方にはって。だからヘロデ王が弱くてヨハネの話聞いてなんか違うな、なんか好きだなって思ったんで、実は。でもなんでヨハネ殺したか。なんで心が変わった？So why did his heart change? Why did he kill John? Look at verse 6. じゃあ6節。ところが、ヘロデの誕生日祝いがあり、ヘロディアの娘が皆の前で踊りと踊ってヘロデを喜ばせたって。We see this birthday party. 誕生パーティーがあったんだ。And out comes the daughter of Herodias to dance.Philip and Herodias. で、ピリポとヘロディアの娘が踊りに出たんでしょって。Josephus tells us her name is Salome. 聖書ではないけど、ヨセフスって、聖書学者の、ユダヤの歴史家って書いたのは、彼女の名前はサロメっていう名前。Some people, many people think thatAnd I don't know which is correct. で、どっちの解釈が、どれの解釈が一番正しいかちょっとわからないんですけど、多くの人はね、サロメっていう人が出てきて、なんかセクシーなダンスをしたと、信じてる。They think she came out and did some kind of sexy dance, right? You might picture a young girl coming out and shaking stuff she's not supposed to shake. もうだから、まあ、少女か誰かが出てきて、で、振っちゃダメのところを振っていたみたいな。Some people say, well, maybe she was 16, 17 years old. もしかして彼女は16、17歳でしたかもしれないと。And so with this sexy dance, she seduced her stepfather Herod to killing John. だからこういうセクシーな踊りで、自分の、義父、ヘロデを誘惑してヨハネを殺されることができたと思っている人がいる。そうかもしれない。Maybe. Interesting. I thought this was interesting though, but in verse 11 it says that she's a girl. でも面白いなのは11節のところで彼女は少女って書いてあるんだ。In the New Testament, this word for girl only comes out twice. で、新約聖書を読むとね、この少女っていう単語、コラシオっていう単語。The word is コラシオ。2回しか出てこないんだ。The only other time this word is written is talking about Jairus' daughter, who was 12. もうだから、ヤイロの娘ってそのお話覚えてるでしょ？マタイ9章のところを学んだでしょ？ We saw it in Matthew chapter 9. ヤイロの娘は少女だったって書いてある聖書の中に。彼女は12歳だった。And she was just 12, right?So it's very possible that Herodias' daughter Salome here was as young as 12 or younger. だから、サロメが、ここに書いてあるサロメは12歳だったかもしれないんだ。可能性的に。Now for sure, these parties, you know, they're super immoral. で、もちろん、違法人のこういうパーティーは不道徳なパーティーでしたね。もちろん。So could a young girl be doing...Inappropriate dances at a party? Maybe. だから、こういう不道徳な、不適切なパーティーで不適切なことをする可能性もあるんでしょうね、もちろん。こういうセクシーな踊りとか。You know, I was thinking about it, like today. In today's world, it happens. まあ、ちょっと興味深いと思うけど、現代、今の世界を見ると、こういうことよくあるんでしょうね。We see these little girls, even little boys now doing girls' dances. もうこういう小さい子供たちとか、女たち、男の子たちもとかも、こういうセクシーなダンスとかもいろいろやってるでしょうね。And then grandma and grandpa is in there taking pictures at the recitals. で、発表会でおじいちゃんとかばあちゃんとかたくさん喜びながら写真撮ってるとか。 personally, I think some of it's a little too much. で、正直僕はやりすぎてることがあるかもしれないと思ってる。まあ、ただ、子供だから。子供たちだから。But in society, that's just the way it is. 社会的に見ると、まあ、そんなもんでしょうね、それは。で、昔もそういう社会だったかもしれない。Maybe that's how it was back then too, I don't know.But then I was thinking, well, maybe it wasn't a sexy dance. Maybe she just was dancing. だからもし、でも僕はね、思ったのは、もしかしてセクシーなダンスじゃなくて、普通にダンスしただけ、発表会のあれをしただけ、演技とか。でも、おじいちゃんがいたんだから、おじいちゃんが喜んでみたでしょ。But it's grandpa. So grandpa just has pride in his granddad. I don't know.I'm thinking too much. もう考えすぎてる俺が。ごめん。But whatever it was, Herod sees it and he's pleased, right? だからどんな踊りがあったか分かんないけど、ヘロデがそれを見て、ヘロデを喜ばせたんだもん。喜ばれたって分かるんでしょうね。Now, was he drunk? Maybe. だヘロデ王が酔っ払ってると思う。酔っ払っていたかもしれない。パーティーだから。I've been to many parties where there's drunk men, you know, and they say dumb stuff.
僕パーティー行ったこともあって、酔っ払ってる人とか親戚とかもいて、まあ変なこと言っちゃうんでしょうね。
Was he feeling good? だから調子乗っているパーティーとかもいるあるでしょ絶対。But in that state of mind, what we see with Herod is he makes this promise.
でもこういう状態でこういう約束をしたんでしょうって誓ったんでこういうことって7節
Look at verse 7.
それで彼は娘に誓い求めるものは何でも与えると約束したって
In Mark chapter 6 version it says Whatever you ask me I'll give you up to half my kingdom
もうマルコ 6章のところでお前が願うものなら国の私の国の半分でも与えようと固く誓ったって書いてある。
In other words, in front of everyone, he tells his granddaughter, Oh, you're so cute, whatever you want to give you.
なんかみんなの前に、ヘロデが孫に、もう可愛く、あなた可愛くて、もう何でもあげるよ、僕、金持ちだよ、僕、権威、力があるから何でもあげるよって約束したんだ。
And it's a girl, so what do you think she asked for?
で、女の子だから、少女だから、何を願ったかと思う。予想したら。
If we were to guess, what would she ask for, right? Toys?
おもちゃ?お金? Money? A pony? I don't know. Pony かなんか、ペットかなんか?
Look at verse 8. Look what she asked for. 何を願ったって。
八節。すると、娘は母親に、そそのかされて、今ここでバプテスマのヨハネの首をボンに乗せて私にくださいと言った。
わお。
すごくない?
This girl says, let me have John the Baptist's head on a platter. Little girl. Probably.
この少女がバプテスマのヨハネの首をボンに乗せ、頭をボンに乗せに、乗せて私にくださいって言ったらもう気持ち悪いでしょ。
It's gross. But it says her mom asked her to ask for it.
でもお母さんがそれを聞いて頼んでって言ったからここに書いてあるでしょうね。
Bad mom.
お母さんはダメでしたよね、当たり前。
Again, you know, as parents, you know, don't ask your kids to do stupid things.
もうもしここに親たちがいるんだけど、親として子供をバカなことをさせないで。
You know, we realize with, especially with kids, you know, that they're looking for direction and guidance actually. You know, I know we're sinners, but we want belonging and guidance.
で、もちろん、まあ、子供たちもみんなも罪人だからって言っても、実は子供たちとかって指導とかは求めてると思うんですよね。
And it should be parents.
で、実はそれは親の責任ですよ、実は。
And of course, if the responsibility doesn't fall correctly with parents, then they're going to choose somebody else to be that role model for them, right?
で、もちろん親としてちゃんと責任を取ってなかったら、まあ親の役割だから、
他のロールモデルみたいな他の手本とかも選ぶんですよね、子供がって。You know, I don't know if I'm wrong or well, but I think kids kind of inherently listen to their role models, their examples. もう間違ってるかもしれない僕が、でも子供たちはね、その本来、その手本とかに なってる人を言ってることとかをよく聞くんですよ。And so,Again, for all the parents here today, please, please, please understand the responsibility that we have, right? だからここにいる親たち、自分の責任とかも理解してほしい、もちろん。The examples we set influence our kids. 私たちが作ってる模範、例が子供たちを影響するんだ。Again, maybe I'm a little off topic here, but I think it's important. もしかして今の話とかをそらしてるかもし、そらすつもりはないけど、やっぱ影響があるんでしょ、私たちはって。いいこと、いい影響、悪い影響、両方。We have good influence and we have bad influence. You know, if we only live for the world, don't be surprised if our kids only live for the world, right? だから僕、お父さんとして世のために生きようとしたら、子供たちが世のために生きようとしたらって何とも言えない。何も言えない僕は。But the Bible does say, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. でも聖書に書いてあるのはね、若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れないって書いてある。だから、親としてしっかり神様のことを教えるべき。And so we should be teaching our kids the things of the Lord to be good examples, right?Again, bad examples have consequences. だから、いい例になれるように祈るべきでしょうね。なぜかというと、悪い例ばっかりことすると、悪い模範になったら、重大な結果とかもたらすでしょうね。This little girl asked for a head. こんな少女が人の頭を願ったんじゃん。Actually, later on in Matthew 18,Jesus said that if anyone causes little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. もうマタイの18章のところでイエス様はこう言われたんですけど、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのですって。So I was thinking about this. You know, if Salome, she was very young, then Herodias is going to be fitted for a millstone, right? もうだから、もしサロメが本当に若い少女だったら、じゃあヘロディアはこの首椅子に装着する必要があるじゃん。But I also say this, because we have junior high schoolers here. If Salome was a bit older,If you're put in that situation, you better, we need to do what's right. でもこういうことも言いたいんですけど、まあ、ここに中高生がいるから。でも同じような、サロメと同じような状況に置かれたら、主の前で正しいことをするように心かけてください。We cannot just blindly obey once you know. 何が正しいか、何が正しくないかをすでに知ったら、理解したら、ただ、まあ、闇雲にもう目つぶって何でもやってもいいよって思っちゃダメでしょうね。We're responsible for our own actions. 自分自身がよく分かっているのにって、母か父のせいにできないんじゃん。自分の責任を持ってるでしょうね。We can't blame our parents.Same thing, I mean, for adults. まあ、大人たちも同じし、Oh, my boss said to do it. 社長がそう言ったからって言えないんでしょうね。Remember a long time ago when we first moved to Japan, there was a scandal in the news. 日本に引っ越した、20年前の話だけど、引っ越したばっかりの時、ニュースで大きなスキャンダルがあったって。雪印の会社の名前って覚えてるみんな。Well, some of you aren't going to remember. 覚えてる人いるかもしれないけど。They were putting out, they were selling bad product, right? まあ、腐ってるとか古い ヨーグルトか牛乳とか出してたんでしょうね。And all the workers were like, it's not our fault. They told us to do it. で、ワーカーたちみんな責任を取らなくて、いや、俺らのせいじゃないよって、社長が言ったからって。You know what I say? Honor God first. Fear God first. Do what's right. でも、まず神様を恐れないといけない。神様を尊ばないと。正しいことしないといけない。You know, I want to talk about this as we go on here, but, and not for Salome, but we're going to look at Herod, his life. だからこれから見るんですけど、サロメじゃなくて、ヘロデでしょ。ヘロデの人生のことを見るんでしょ。行いを見るんでしょ。行動を見るんでしょ。He didn't fear God. もう神様を恐れなかった。正しいことをやろうとしてなかっただけでしょ、彼は。And so he feared his wife.だから妻を恐れてたんでしょ。Actually, Mark 6, it says that Herodias didn't like John. Herodias wanted to kill John, actually. だからまた、マルコ6章の話だけど、実はヘロディア、妻ヘロディアがヨハネ憎んだって書いてある。ヘロディアがヨハネ殺したかったって書いてある。ヘロディじゃない。だから逮捕したんで、ヨハネを。妻が言ったから。We know here that he feared the multitudes, right? で、ヘロデ王も民衆も恐れてたってここに読んだらわかるでしょ? And he feared the people around him. そして周りの人たちも恐れてたって、これから見るんですよね。We're going to see it from now. Let's read 9, 10, 11. We're only going to verse 11 today. 11節まで今日見ないけど、11節まで今読みます。9, 10, 11. 9, 11.王は心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、与えるように命じ、人を使わして、牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ、正女に与えられたので、正女はそれを母親のところに持って行った。I want you to notice something here. It says the king was sorry. みんな注目してほしいところがある。ここ、心を痛めたって書いてある、ヘロデ王が。Why was he sorry? なぜ心を痛めたって。Because I mentioned it earlier, he didn't really want to do it, right? 実は、もうさっき言ったんだけど、あんまり殺したくなかったから、ヨハネが。But in the heat of the moment here,He makes this rash promise. でも、先ほど見たように彼がこの軽率な約束をしてしまったよね。And there was all this pressure because of his rash promise. And he caved to the pressure, right? で、こういう軽率な約束をしてしまったなら、こういうプレッシャーがバーンと書きに来たんだって。で、それに負けてやったじゃん。It actually says here, because of the oaths and because of those who sat with him. だからここに書いてあるのは、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあったって。Right? Two reasons. 二つの理由。大きな理由。主な理由。First, because of the oaths. まず、誓ったことがあったって書いてあるから、まず。You know, I want to say this. I think,We should be really careful about the situations we put ourselves in because we can make dumb promises.
僕、これは大事なことだと思うけど、私たちはね、自分の置かれた、ところ、まあ、ところって状況とかに十分注意する必要があるんだよ。
Right? Of course, Jesus wants us to be salt. Jesus wants us to be light.
イエス様はみんな血の塩、世の光になってほしい。
And he wants us to be good influences and witnesses to others, right?
だから、いい証しできるようにとか、いい影響できるようになってほしいんですよね。イエス様は私たちをって。
And so we shouldn't like hide ourselves in the house, you know, from everyone. I'm going to be a good Christian and I don't want to be influenced by you. You guys peel out, you stink. I don't want to be stink like you and hide. We don't want to do that.
もうだから、もう腐らないように、悪くならないようにみんなから自分の身を隠して関わらないって思うのは良くないでしょ、もちろん。
But you know what we need? We need wisdom. And we need self-control.
でも神様からの知恵とか聖霊様から出てくるあの自制とかが必要ですよね、私たちはって。
And I'll tell you why, and I've experienced this numerous times. I'm not here to deprecate myself. But so many times we think we can control ourselves. We think we can control our situations.
で、また、まあ、うるさく言うけど、経験したことあることだから正直言うんだけど、何度も何度も経験したことある、こういうこと。
自分の頭の中に全てコントロールできると思ってる。勘違いしてる、僕は。自分の状況をコントロールできるって思ってる。でもできない。But I can't.
You know, maybe, you know, like it's a party you go to, right? Maybe it's certain people you hang around with.
まあ、だからもう参加するパーティーがあるとか遊んで行ってる人たちとか。
I remember when I was in college and this is after I was, you know, I believe I was a Christian and I wanted to be a good witness to everyone.
で僕はあの大学時代もう真剣なクリスチャンだったんだからみんなにいい証見せるためにパーティーに誘われたら行ったんでしょ僕は。
And I went to these parties like every weekend.
毎週の週末。パーティーとかハワイだから島でしょ。やることない。パーティーかカラオケかボーリングしかない。
We live on an island, you know. So it was like karaoke or parties or whatever. And I went to them, and I was in the back of my mind. I thought I'm gonna witness to these people. They're my friends.
で、頭のこの中にね、友達だから福音を伝えたいって思った。
And I'm honest. I didn't drink.
Never have. You know, で僕酒とか飲まない。あんまり飲んだことないだから飲んでない。でもパーティーとか参加した。
But I went to all these parties. I can tell you right now, you know, 30 something years later, I don't think those people were thinking, oh, Travis was trying to share with me the gospel.
もう30何年経って一緒にいた人たち、クリスチャンじゃない人たちが今、あ、やっぱトラビスが私たちにクリスチャンの話したかったねって思ってない。
In other words, I had no influence, actually.
あんまり影響がなかった、影響力なかったね、俺はって。
I thought I could control it, the situation. But I mean, hindsight's 20/20, right?
まあ、自分の状況とかコントロールできると思ったけど、まあもちろん過去を見るとすぐ全部わかってるけど、あんまり影響力なかったんで僕はって。
And I think about it, and am I influencing people, or was I influenced, right?
もうだからもう大人になる、まあ前も大人だったけど、でも今、中年の大人になって、本当に、みんな影響できたか、みんなに影響されたかって悩んでる。
Because we can easily put ourselves in these situations where we do stupid things or say stupid things or make stupid promises like Herod, right? Doesn't matter how old we are.
だから何歳でも私たちがもうヘロデと同じようにあんま良くない、賢くない、バカなこととかをする、言う、誓う状況とかって。あるでしょ。自分をそこに置くでしょ。
He was sorry that he made the oath, but he was weak, so he did it.
だからそういうことを誓ったのは心を痛めたって書いてあるけど、自分が弱くて神様全く関係なかったからプレッシャーに負けたでしょ。
Second thing it says is because of those who sat with him.
で、2番目に書いてあるのは列席の人たちの見舞いもあったから心を痛めたって書いてある。
He was sorry because of those people who sat with him. Herod is what you call a people pleaser.
ヘロデ王ってのは、ヘロデってのは人を喜ばすものでした。
He feared the multitude. He was always worried about what people thought about him.
だから民衆を恐れてて、周りのみんなが自分のことどう思ってるのかをいつもずっと気になってたんだ。心配があったんだ。
He was worried about his image, right?
自分のイメージとかを気にしてたんでしょうね。
As much as John lived this life that was pleasing to God, Herod lived a life to please himself.
だからヨハネが神様を喜ばそうとしてる人生を過ごしてたんだけど、ヘルデ王は正直正反対のことをしたんじゃん。自分のため、他の人を喜ばそうとしていただけ。
What about, so what about us?
だから私たちはどう？正直。
And I gotta tell you, people pleasing is what causes stress and it causes confusion in people's lives.
いつも人を喜ばそうとするそういう恐ればっかりがあったら、よくストレスと混乱とか引き起こすでしょ。
And if we only live to please people, you know what's gonna happen? You're gonna find yourself in trouble. And in compromising situations.
で、人を喜ばそうとする気持ちだけがあったら、妥協した状況とかになるんでしょうね。
See, a person who fears the multitude, right? A person who lives to please people, we become chameleons, you know?
だから人を喜ばそう。民衆喜ばそうとする。だから恐れてる人。他の人を喜ばそうとしてるから恐れてる人が、いつかカメレオンのようになるんでしょうね。
一緒にいる相手によって行動を変えるとか。
We change our behavior to fit in with everybody else's. And we participate in all that stuff.
で、そういうことを参加しようとするとか。
Sounds rude, but we become spineless, you know, no principle, no conviction.
まあ、失礼かもしれないけど、確信がないように、根性、勇気がないようになるだけ。
In English, this is super rude.It's PG-13. English, we call them brown nosers, butt kissers.
まあ、これもちょっと汚い英語だけど、まあ、日本語で言うとごますりって言うんだけど、英語で言うと brown nose。鼻の先が茶色。ケツをキスする人って言う。
なんで茶色ってケツをキスしてて、うんちがついてる。ここ。
Brown nose because you kiss people in the butt all the time, so you get poop on your nose. Friendship with the world is enmity with God.
世の友になりたかったら神の敵としているようになるって聖書に書いてある。
How can we be salt and light? How can we influence others for Jesus if all we're trying to do is be like everybody else?
みんな他の人と同じようになりたがったらどうやってイエス様のようになれますか
？Right? Are we thermostats or are we thermometers?
だから私たち温度計になろうとしてるか、温度調節器になろうかって。
Right? God wants to use all of us. I know that.
もう確実なことがあるんですけど、神様みんな御国のために恵まれたいって、祝福されたいって。
And when we live for God.That's where joy and contentment and peace and satisfaction and all the fruit comes.
で、神様のために生きようとしたら、喜びと満足感とか平安とか全て出てくる。もう、身結べるようになるとか。
But if all we do is live to please others like Herod, what happens?
No witness. でも、ヘロデ王と同じように人を喜ばそうとしたら、身結べなくなってしまう。味がなくなってしまう。
We become tasteless, fruitless.
だから、神様を喜ばせるために生きようよって。でしょ？当たり前けど。
I mean, obviously, let's live for God. Let's live to please God. I think it's crazy that Herod knew that John was a good guy and that he heard him gladly, but in front of his friends, in front of his wife, in front of the people, to save his image,He went against his own conviction.
だから、まあ、正直言ったらね、ヨハネじゃなくて、ヘロデ王が、ヨハネが正しい聖なる人と知ったのに、喜んで耳を傾けていたのに、妻の前、友達の前、みんなの前に妥協して、自分のイメージを守ろうとして、自分の確信の反対のことを結局したんだって殺した。
To show his authority, right? He was willing to do all these things.
権威を見せかけるために
こういう悪いことを全部したんだって。Let me say this again. If we live to please people, we're going to learn one very big lesson. 人を喜ばそうとしている生活、暮らしたら、一つの大きなレッスンがあるんですよ。It doesn't matter how much you try and please someone. At some point, they're going to let you down. And then what? 人を喜ばそうとする気持ちで生活、暮らそうとしたらって、確実なことがある。いつかはがっかりさせられる。いつかは期待を裏切られる。Because at some point, humans are going to disagree with you, no matter what. Even Christians. なぜならいつかこの反対されるんじゃん。クリスチャン同士でも。And yet, the Bible tells us that God will never let us down. でも聖書に書いてあるのは神様は決して失望させませんと私たちを。In Zephaniah chapter 3 verse 5, I'm just going to paraphrase it. I'm not going to quote it necessarily, but it says that God always does the righteous thing, you know. He was never going to do unrighteousness. He brings, every morning he brings justice to the other. He never fails, because love never fails. もうゼパニア3の5節、まあ、引用しない。ちょっと要約するだけだけど、そこに書いてあるのはね、神様いつも義を行われるとか、もう決して不法を行われないとか。だから毎朝、正義とか正しいことをするって。で、愛は決して耐えることはないから。神様に愛されてるってわかるでしょ? You guys know we're all loved by God. God's only gonna seek the best for you. He's not gonna drag you through the dirt to, for fun. 神様って意地悪ことしないんだよ。私たちのベストしか願ってない。As we finish off here today, right? I want to encourage you. だから今日ここで終わりにするんだけど、みんな励ましたいことある。励まされたいことある。I want you to be encouraged here.When you fear God, you don't have to fear anybody else. 神様を恐れたら他の人を恐れる必要がない。Hebrews 13 verses 5 and 6 says, Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, The Lord is my helper. I will not fear. What can men do to me? ヘブル13章5節6節こう書いてある。金銭を愛する生活をせずに。今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助け、私は恐れない。人が私に何ができるだろうかと。What can man do to me? 人が私に何ができるだろうか。But if we don't fear God, we fear everyone else. でも神様を恐れなかったら、恐ればっかりじゃん。恐れだらけ。You know, Proverbs 28:1 says, The wicked flee when no one pursues. Isn't that the perfect picture of fear? But the righteous are bold as a lion. 箴言の28章の1節、こう書いてあるんでしょ。悪しき者は、追う者もいないのに逃げるって書いてある。それさすが、怖がってる、コアムシの特徴ですよね。でも正しい人は若獅子のように頼もしいって。悪しき者は追う者もいないのに逃げるって。恐ればっかり、恐ればっかりでしょうね。The wicked flee when no one pursues, because they're paranoid. パラノイアがあるから。So many assumptions, so much fear, always worried, always stressed.What kind of tendency do we have? だから私たちはどんな傾向があるんですかね?いつもストレスある?いつも心配してる?いつも恐れてる? If that's the case, pray for boldness. もしそういう傾向があったら勇気のために祈りましょうよって。Let's pray that God's righteousness fills our lives.私たちの人生が神様の義で満たされますようにと祈りましょうよ。Because how are we made righteous in the first place? どうやって義と認められますかみんなが。義と認められるようになれますかって。What Jesus did, イエス様がやってくださったことを通して。 We're saved by grace. 恵みによって救われたんですよね。We just have to receive it. 受け入れるしかない。信頼しようとするしかない。We just have to trust it. Let's be more like John and less like Herod. だからヘロデの方じゃなくてヨハネの方になりましょう。Let's pray. お祈りします。